そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
劇場作品を最近よく見に行っているので、アニメ、予告が気になるんですよね。
ああ、わかりますね。はい、
いろんな作品の予告気になりますよね。
次の映画見たくなりますよね。
そうなんだよね。まあ、そんな中でね、どうしてもこの作品は、ぜひ見に行こうと思ってる一作品があるんですけれども。
はい、
花とアリス殺人事件。
おお、やってますね、予告編。はいはい。
ね、まあ、パッと見たところで、あ、これ絶対ロトスコープだみたいな感じの映像ではあるんですけれども。
まあ、いかにもこう、アニメしていないというか、まあ、普通の実写作品をよくよく見る方から見ると、あ、細田守監督かしらみたいな、ちょっとこう、一般向けっぽいアニメ作品に、一見見える予告編だと思います。
はい。
岩井俊二監督が、監督、脚本、企画、なんかいろいろ全部やられている作品ですね。岩井俊二監督の名前で反応される方は結構実写映画好きな方かなと思うんですけれども、リリー・シュシュのすべてとかを撮られている、本当に実写作品の実写畑の方ですよね。
そうですね。今回初めての長編アニメーションの監督作品だということで。
はい。
まあ、アニメなのか、その、ね、何なのかみたいな、ちょっと不思議な映像になってましたけれども。
そうですね、おっしゃる通りのロトスコープ撮りになってるみたいですしね。
もともと2004年に作られた花とアリスという映画の、今回は前日譚ということで、作られているみたいで、主演の人たちもほぼ一緒。
そうですね、主演の2人はそのままのキャスティングで声もされるようです、う
ん、一緒なんだけれども、もうね、2004年ってことは10年以上経ってるわけじゃない。
うん、そうですよ、うん、蒼井優さん、鈴木杏さんなんてもうちょっと最近不倫系とかもやってますからね
まあ、そういうこう成長した彼女たちがあえて高校生を演じるのに、まさかこうアニメを使うとはっていうのはある意味新しいよね。
そうですね、
うん。
まあ、でも本当実写側の方がアニメの監督されるっていうのも最近は珍しいケースでもないのかなって感じになってきてはいるので、元広監督もそうですし、
うん、
まあでもどんな、いや結構写実的な綺麗な映画を撮る方っていう印象なので、私は本当どう使ってくるのか楽しみですねいろんな意味で。
まあ、実際にアニメの側の作ってる側の方は、まあ、もちろんアニメたくさん作ってる方たちが関わってますし、美術監督はね、琴の葉の庭の、方がやってたりとかね、するので、まあ、美しさはそういうところから出てるんじゃないのかなっていう気がしますね、うん。ぜひね、来週2月20日金曜日から全国ロードショーということなので、興味がある人はぜひ見に行っていただきたいなと思います。ただこれシアターがね、珍しくうちの方でやるから、全国でやるんだと思ってたんですけど、結構東北以北がそんなにないっていうか全然ないのね。宮城だけでしかやらないみたいなので、ちょっと不思議なこう
見せかけて、
うん、スタートだなと思ってますけれども、近くの劇場でやる人はぜひ見に行ってはいかがでしょうか。ということで今日の特集は
劇場版青木鋼のアルペジオアルスノバ DC 特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました劇場版青木鋼のアルペジオアルスノバ DC。
はい。
先週ね、我々スタッフ全員で見に行ってきました。
雨の中見てきましたね。でも念願ですよね。やっと見れたって感じです。
そうですね。劇場増えてるんだね、公開劇場。
おお。
最初。ツイッターとかでもね、どんどんどんどん公式さんの方でツイートしてくれてますよね。
うん、ええ。まあ当然それ仕事だと思うんですけど、ね。全国で3カ所ぐらいかな、もう残ってるところが。それ以外の県には全部行くっていうことになったみたいなので、一部地域を除き、もうすでに公開日が、設定されているみたいなので、うちのところではやらないよって思ってた人も、公式サイト見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、まず、ネタバレのない範囲でのコメントから行きましょう。
龍拳さんからのコメントです。今回、事前に全く情報を仕入れなかった状態で見に行ったので、総集編か、と正直がっかりしていました。ラストも煽るだけ煽っといて、待て次回なので、ストーリーについては続き早くとしか言えません。が、新規パートの高尾が超可愛いので全部チャラです。水着、おっぱい、一人ボケ&ノリツッコミ、メンタルモデルの進化はここまで来た。すごいぜ、三次元。それにしても、高尾はもともとちょろいヒロインとか言われていましたが、編集効果により、マッハで群像にメロメロになっていくのは、ある意味すごく面白かったです。なんだかんだ言いつつ次回も期待していますので10月が楽しみです。ありがとうございました。
一応今回の作品総集編と銘打っていたということでいいんでしょうか。
でも新作パート40分ぐらいあるっていう話も出てたような。
そうですね、もともとは新作パートは20分ぐらいの予定だったらしいですよ。
あらら、随分増やしていただけてありがとうございますって感じですけど、
は
い、
うん、まあおかげで今度はいわゆるこう総集編パートがの時間がどうなったのかなっていう感じはありますけれども、
これは仕方がない、
うん、まあテレビ放送終了からね、作る期間考えるとかなりすごい超特急で作ったんだろうなという感じは受けますけれども、総集編だからといってこう見なくてもいいかなって思ってる人は、公開劇場もね増えたことですし、ぜひ行かないと損だよっていうような内容にはなってますよね。
うん。てかむしろ行かないと次の完全新作がわけわかんないっていう、うん、
伊達にね40分も新作パートが入ってるわけじゃないよっていう感じだよね。
もう見応えたっぷりでしたね。ああ気持ちよかった。
うん、テレビシリーズのまさに最終話からのお話になってますから、これ見ないことには次につながらないからね、本当にね。
はい。
うん、で、もちろんこの総集編パートという部分も違いましたよね、映像として。
ずいぶんモデル綺麗になってましたね。
うん。
サイレンダリングなのかな。
そういう意味ではこう CG モデルっていうのは通常の手書きのアニメとはやっぱ違うタイプのクオリティアップが図れるんだね。
そうですね、顔のパーツの差し替えとかできっとその顔の表情とかはすごく増やしていけるはずだし、ライティングの変え方とかでも随分変わってくるんじゃないですか、
ね。まあ、エフェクトとかも含めてね。そういうこう、実際にね、今回収録の前にテレビシリーズの方を見直して、軽く見直してたんですけれども、いや、全然迫力違うなって、やっぱりちょっとこう、まあ、見比べてるわけではないですよ。もちろん劇場と比べてね、見れてるわけではないんですけれども、確実に上がってんじゃないのっていうのは、こう、改めて思いましたね。
テレビシリーズの時からもう1話と最終話あたりじゃもう顔全然違ったじゃないですか。
間違ってましたね。
すごく可愛くなってた
ね。だからまあその辺がきちんと反映されているっていうのかなっていう感じは受けたので、うん、
最初の頃とか女の子が女の子座りしてるところだけでもポーズ取らせるのがすごい難しいっていう話が出てた気がするんですけど、いやすごいね、もうこんなことできるようになっちゃったな。結構劇的にクオリティ上がったなって気しますね。
まあそんな感じなので、ぜひ見に行っていただきたいと思いますけれども、この、龍拳さんのコメントにもありましたが、こう新作パートの高尾は超可愛い
ですね。
はい。
まあ、今回、前から可愛いけどね。
まあ高尾はね、私も高尾派なので出番あってよかったなと思ってますけれども、まあ今回のね見どころはやっぱりあれですか、牧田くん。
コメントにもありましたよね。
はい。
プルンプルンですね。
水着のシーンだけでもなく、こう、テレビシリーズでは解禁されてなかった揺れが解禁されてるらしいですよ。
ちょっとね、びっくりした。そういえば、なかったなって。うん、
今にして思えば。
そうなんです。なかったのが、劇場版では公開され、解禁になっているということで、あれは多分物理演算で動いてるんだと思いますね。
うん、すごい。揺れた方が自然ですからね。
本来ならね。
はい。
うん、というところも見どころなので、ぜひ劇場に行って、堪能していただきたいと思います。さあ次からはネタバレが入ってきますよ。気になる方は劇場で視聴してお聞きください。
SAL さんからのコメントです。総集編プラス新作シーンを追加した今回のアルペジオ。前半の総集編は随分と思い切ってシーンをカットして編集されていました。ただ、同行したテレビ版未視聴の友人が上映後、総集編と新作パートのつなぎは分からなかったと言っていたので、物語を把握できるちょうど良い配分がされていたのではないでしょうか。そして新作パート。冒頭追加のI-401 誕生のシーンはテーマ曲も相まって非常に神秘的でした。生まれたというより生まれ変わったように自分は見受けられたのですが、この辺、霧の発生の謎の一端なのかもしれません。本作はテレビ版同様、原作の設定を活かしつつ独自のストーリーとなったわけですが、今作 DC もうまく成立していると感じます。新作部分はテレビ版と自作、カデンツァへのつなぎという役割はあるものの、ボリュームたっぷりで見応え抜群でした。戦闘パートでは、振動弾頭やミラーリングシステムと新装備の凄まじさは圧巻でした。はちゃめちゃな威力はこの作品ならではでしょう。そして新たな霧のメンバー、人気急上昇の生徒会が出るのは非常に楽しみでした。自作予告も前売りのポスターも生徒会が独占してて感染者に全く見えないのは苦笑してしまいましたが、今回は比叡以外の出番はほぼなかったですが、足柄たちが大暴れするのが今から非常に楽しみです。劇中会話に出てきたヤマトもおそらく自作には出てくるのでしょう。ヤマトはアニメではカットされた設定があるので、ひょっとすると姿が変わっているのかもしれません。最後に、ようやく登場した朝鮮艦武蔵と群像の父正蔵。テレビ版冒頭のナレーションが群像に変わっていたので、中田ジョージさんの出番はないのかと思っていたのですが、してやられました。念願の振動弾頭を手に入れるも、群像に出し抜かれた日本やアメリカの面々も黙っていないでしょう。自作は様々な思惑の絡んだ物語になるのでしょうか。非常に楽しみにして待ちたいと思います。ありがとうございました。
さあ、ミキちゃん。
はい。
今回、テレビシリーズを見てないスタッフで見たのはミキちゃんだけですね、今回参加してるのは。
そうですね。
はい。どうでした？
え、いいんですか？
はい。
私なんかこんないろんな人のこうコメントとか見てて大丈夫かな？私不安なんですけど、初見の感想としては、
はい、
正直よくわかってない。
これは、わかんないよなって思いましたよ、正直、ね。
そう、私すごいありがたいなと思ったのは、まあみんなで見に行って、結構もう見てる、テレビシリーズ見てるメンバーが、これ初見じゃわかんないよねって言ってくれたのがすごいありがたくて、なんかこういう劇場版で結構総集編やるっていう作品はたまにあるじゃないですか。うん、
まあ多いですよね、最近はね。
多いですよね、うん。こう、本当にうまく作られてると、逆にこう一回見た段階で理解できないと、自分がこうダメなんだな、理解力ないんだなってこう落ち込む時があるんですけど、逆にこの作品の場合、なんかすごい、こう、わからない部分あるでしょ？気になるでしょ？テレビシリーズ見てよって言われてるような気持ちになったので、なので、私は結構面白いなっていう感想だったんですよ。
はい、
なんか、正直、なんで戦ってんだろうとか、
うん
ちょっと、理解できてないなっていうのが、すごい申し訳ないことにあるんですけど、でも、こう、まず、女の子が戦艦で、こう、まあ、一緒に、人間と一緒に戦ってる人たちには、結構、戦艦に、こう、感情とか心があるんだなっていうのと、まあ、敵対してるのは、まあ、ここまで言っていいのか分かんないんですけど、心のないような戦艦なんだなっていう、この構図だけ、こう、分かると、まあ、敵の、戦艦の中にも心を動かされて主人公側についたりする
人じゃないけど、ね、
人じゃないけど戦艦がいればのもあるし、あとはこう人間のために自分を犠牲にするみたいな戦艦も出てくるしっていうのがもうなんか大体こう理解できて、これはテレビシリーズちゃんと見たら絶対面白いんだろうなっていうのが劇場版で分かったので、今はまだまだ途中なんですけど、まだ2話の途中ぐらいなんですけど、テレビシリーズを見てます。
見てるんですね。
はい。今、あれですよ。デレデレ
だった高尾さんがすごい強敵として出てきてるんで、はいはい、これどうしてああなっちゃうんだろうってすごい思ってます。
あ、なるほどね。
はい。
すごい高飛車な高尾が見えてるわけで、見れてるわけですね、今ね。
なんかめっちゃ強いし、うん、あれ、あれ、この人、あれ、劇場版であれって思った。
あんなラブラブだったのに。
同じ人かなっていう。
なんか総集編の作り方としてはそうやってね、説明するっていうのをやり方も一つですけど、こういう見せ場とか決めのシーンだけバーって見せて、で、そこに至る経緯とかをほぼほぼ端折っちゃうっていうのは、元々の話知ってる側からしたら、ああ、いいシーンだけ見れたなって感じがしてっていうね、うん、そういう感想かな。
なるほど。
このどうしても入れなきゃいけないパートの中では、じゃあみんなが見たいのはどこだろうっていうところを選んで入れてくれたって感じなのかなっていう気がするので。
これが私たちのとか別に、あれ、もう一回言わせたのかみたいな。
うん、ほら、高尾が変な妄想してるシーンとか、うん、高尾が群像を助けに行くシーンとか、名場面とか珍場面みたいなところは結構網羅してたじゃないですか。
はい、
これが私たちのカーニバルとか、
うん、
与太郎の活躍もあったしな、
うん、見たいところは結構クオリティアップして抑えてるっていう感じはしましたよね。だからそこの間につながる部分はご新規さんはごめんなさいみたいなところにはなってますけど、
総集編の部分はまあ本当にまあミキちゃんが楽しめたんであれば良かったんじゃないのかな。
多分その多分こうやって見てる人的にはすごい最高なシーンが詰め込まれてるわけじゃないですか。でもそれは多分理解はできるんですよ。だってかっこいいし、うん、ここは泣かせどころなんだろうなっていうシーンもわかるし、
絵だけでもすごいもんな。
そうわかるんですけど、ただそこに至る経緯を知らないからこそまだ泣けないけど、でも絶対ここはいいってわかるから、ここは自分で保管してみれば絶対にまた楽しめるんだっていうのがわかる作りだったとは思ってます。
劇場版見て、テレビシリーズを見て、もう一度劇場版見るという楽しみ方がおすすめですみたいな、どなたかが書いてたような気があるという、そんな感じなのかなっていう気はしますね。うん、まあ、この作品、テレビシリーズをよくある、言われるじゃない？テレビシリーズを見ていないと楽しめない作品ですかっていう質問に対しては、こう、難しいよね、正直ね、
うん、
個人的にはやっぱりこう見てないとこの楽しさはやはりわからないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、でそういう意味ではそのよくできている総集編に総集編の、映画ってあるじゃない。場合によっちゃストーリーを曲げてでもその一本の劇場版にする作品っていうのもあると思うんですけど、うん、そういうタイプでは全然ないっていうことですよね。本当に先ほどから出てるようにこう見せ場の嵐みたいな形になってますんで、うん、まあ、確かにこの部分は劇場の大スクリーンとあの音量音響でね見たかったみたいなものをまあ見事突っ込んでくれたなっていうような作品にはなってます。なのでテレビシリーズは見ていくとより楽しめるというか、テレビシリーズはやっぱり必須だね。
まあ、もともと10、うん、ワンクールですから、そんなに長くないですし、ちゃんとストーリーを、ストーリーがわからないともやもやして気持ちが悪いっていう人は、テレビシリーズから見たらいいし、
うん、
これどういうもんなんだろう、面白いのかな、合うかな、俺に、みたいな感じの、軽い気持ちの人とかは、もう劇場でとりあえず見てもらって、うん、あ、なんか、面白そう、かっこよかったってなったら、テレビに戻ってくる。
っていうふうに、こう、疑問を抱いてテレビを見るっていうのはありだなと思いますね。
うん、
でも
こういうなんか、うん、新規のいざないになるような総集編ってちょっと形としては珍しいですけど、ありかなって気はしましたね。
うん、本当ノリが分かるよね。
うん、ノリが合うかどうかっていうのをすごい分かりやすい作りになってるかなって気はしますね。
まあ後半のそのね新作パートっていうのがほぼもう次につながるためのまあ軽いまあこう
前哨戦ですよ。
そう、振りなのかって思ったら軽くない振りだったって感じですよね。本当にね。
なんか前後編の作品で前編だけ総集編で後編は新規ですって言われたぐらいの気持ちなんですけど。あ、
もうほぼそんなイメージだと思っていいですよね。
う
ん、
同時上映だっただけですって言われた方がしっくりくるような感じでしたね。
うん、そうだね。だって、 テレビシリーズ1本分は確実に入ってますもんね、新作としてね。
うん、デススター沈んでから長かった。
長かったですね。
デススターって言うな。
テレビシリーズの第12話、最終話で、振動弾頭をサンディエゴまで届けるんですね。まあ、金剛との最後の戦いが終わり。で、そのサンディエゴまで届けた後に何があったのかっていうお話が今回描かれてますね。で、その先に、まあ、ラスボスと、多分あれがラスボスになるんだよね、多分ね。お父さんが現れるわけですよ。
ね、もうあれどう言ったらいいんでしょうかね、
うん、いかにもラスボスみたいな声をした中田ジョージがね、
父正蔵ですね。まあ正蔵がいるっていうのは原作あの漫画の方を読んでたのでもちろん知ってはいたんですけれども、まあ、どういうアニメの方にどういう風な感じで出てくるのかなと思っていたら、実際に映像としては一切出てこなかったんだよね、テレビシリーズの中
で、
ね、
テレビの方では全く出てこなかったんで、ああお父さんなしで話進めんのかなって思ってたんですけどね、う
ん、はい、そんな話はしてたんだよね、収録の時に前ね、
はい、
だったので、あ、まさか、まあ、だからそれを含めた続きのテレビシリーズがあると嬉しいなみたいな話をしてたんですけれども、まあ、劇場版の方でこんな感じで見ることができるようになるとはちょっと思いませんでした。
まさかスクリーンで見れるとは。
スクリーンでね。
やっぱこういうね、戦艦ものっていうのは映えますからね。
いや、実際映えましたね、本当にね。やはりそのテレビでの小さい画面で見るのと、あの劇場のあれで見るその戦闘シーンの違いみたいなものを本当露骨に味わった感じでしたね。
うん、結構戦艦とか無機物って 3D とすごい相性いいと思うんで、劇場でバンバンやってくれるといいなっていうのあるんですよね。
うん、
やっぱ 3DCG って柔らかいもの表現するのが若干苦手なイメージなんで、
はい、
まあ、戦艦とかはバリバリ機械じゃないですか、
まあ、むしろこのメカですよね、メカね、
うん、得意表現っていう感じだと思うんで、これがどんどん技術進化していってすごくなるんでしょう。めっちゃ見たいじゃないですか。半年おきに新しい技術が投げ込まれるみたいな、
うん、まあそんな感じでそういう技術の進化を楽しめるっていう意味でも、ぜひ劇場へっていう感じではありましたけれども、まあ話題が出たその超戦艦武蔵、
はい、
まあ大体さこの手の作品の中にですよ、ヤマト、まあ武蔵は滅多に出てこないけど、ヤマトが出てきていないっていうことがね、今まではそこがやっぱりこう気になっていたはずですよ、みんな。漫画を読んでない人たちは特に。
そうですね、漫画の方もだいぶ溜めましたからね。
後半の方にならないとね、出てこないですけれども。
いやー、でもね、武蔵の見た目、そして生徒会の面々の見た目、一人ポツンといるお父さん。
辛いな、ちょっと息子としては、女の子はべらかしてお父さんが世界に宣戦布告したらもう死にたいレベルだよね。
死にたいか絶対に殺そうって思うか。
ね、身内の恥は拭わねばならないよね、これちょっと。
その近くにいる人間の影響を受けるのかね。
いや、
え、
いや、ああ、どうなんでしょうかね。
そうであったとしたら、お父さんの趣味が。
もう、肖像はロリコンなんですかね。
辛い。
いやでも結構こうアルペジオの登場人物、特に艦長クラスの人たちってまあアニメの方だと群像ぐらいしか人間の艦長メンタルモデルと一緒にいる感じいないですけど、
は
い、
ね、うん、
でも漫画の方を読んでもまあアニメの群像にしてもそうですけど、すごい真面目で使命感に燃えてるというか、
堅物ですよね、どちらかというとね。
なんで色化に惑わされてふぬけになる人いないじゃないですか。
まあ、確かにね、確かにね、そういうキャラはいないですよね、一切ね。
お父さんもきっと、あいつらが、うん、メンタルモデルが、なんか勝手に自治とかそんなことを目覚めて、ああいう格好をしだしても、まあ、機能として十分ならそれでいいみたいな、すごい、ね、ストイックな人なんだと思うんですけどね。
本当にか、まあ、
ね、
本当にか。
多分ね。
信じたい。
そう思ってあげて。
釘越えのですよ。あのメンタルモデルがですよ。武蔵がですよ。
怖いですね、
うん、どう見ても親父の趣味じゃねえかっていうような
息子によこした子もそういえばロリでしたけど、
うん、そうなんですよ。それも思うんですよね。イオナもあのキャラクターメンタルモデルができる経緯って何だったんだろうねって思いますよね。だって他のもうちょっと大人っぽい子たちもいっぱいいるわけじゃない。
そうですね、
うん、
要素島さんとかもともとは
そうですよね。金剛だって綺麗なお姉さんじゃない、
はい、
うん、
ただ送ってきたのはイオナはあんな感じだし、
お前はこういうのに弱いだろう的な感じじゃないの。
お前は私の息子だからな。
息子だからすぎる。
血を争えないのか。つらい。
ジョニーさんからのコメントです。ワンクールを60分に再編集しただけに、本編を見ていない次元さんにはハードルが高いのですが、程よく本編の展開を忘れかけていた僕にとっては無理なく新作部分へつながることができてよかったですね。テレビ本編時、最初の方で気になっていたキャラのアニメートの不自然さも解消されていて、この作品でも 3DCG 技術の進歩が感じられました。新作部分はどこも興味深く見られましたが、個人的に一番のポイントはやはり冒頭でしょうか。本編では描いてこなかったイオナこと401の霧の艦隊からの離脱のシーンであることは見ればわかるのですが、一度目の鑑賞ではそれ以外に何が起こったのかさっぱりでした。話を頭に入れての二度目の鑑賞で、ようやくそこに現れたものがあの戦艦であることに気づきました。原作を読んでいないので、即興技周辺部分だけとはいえ、あの戦艦が登場したのは驚きでしたね。ですが、同時に現れたその戦艦のメンタルモデルであろう少女。コスチュームは映画本編で登場した新キャラと異なるように見え、となるとあれは同型艦のあの戦艦なんでしょうか。謎ですね。こうなると10月公開予定のカデンツァではどんな予想外な展開を用意しているんでしょうか。ここまで描かれた世界観からするとあの映画一本で話が終わる気が全くしないのですが、それも作品のヒット次第なんでしょうかね。まずはカデンツァに期待です。ありがとうございました。
冒頭の戦闘シーンにももちろん新作パートがあったわけですよね。ジョニーさん書いてましたけれども、あの戦艦、そうですね。外を見ただけじゃあの戦艦が一体何なのかはわからないんですけれども、後半のね、最後の方を見ていただければ、わかったと思うんですが、まあ、どっちかですよね。ヤマトかムサシのどちらかだとは思います。その後、イオナがなぜ群像の元に行くことになるのかっていう部分が、こう、テレビの方でも描かれなかった部分が今回はちょっと描かれたっていうところでいいんだとは思いますけれども、じゃあなぜ使わされたかみたいな話っていうのはね、まだ今のところね、お父様から使わされてはいるんだけどね。
イオナ自身もよくわかんないみたいなこと言ってましたよね。
そうなんですよね。だからまあそこは今回のこのアルペジオっていうお話自体の根幹に関わる話なんだろうなと思いはするんですけど、まあその辺も含めて10月3日公開の新作カデンツァの方で明らかになるのかな。まあ一応これ原作のある漫画の原作がある作品ではありますけれども、ストーリーの方はもう、かなりオリジナルにの流れになってるんですよね。
そうですね。もう原作とかだったら途中テレビシリーズの段階で U-BOAT とか出てきてますもんね。
出てますね。まあ話の方も、お父様が出てくるのももうちょっと前ですし、もっと別のね、人間側の戦艦、潜水艦みたいな、もう少しこう強そうな奴らもいたりとかね、いろいろあるんですけれども、それはそれでもう今回テレビシリーズで完全に置いてしまったので、まあその流れで、こう、アルスノバというシリーズとして、こうオリジナルストーリーで展開しているというふうにして見た方がいいですもんね。
はい、
うん、もうカデンツァって目打ってるんだったら、その即興的に外れたやつが最後元の曲に戻るって意味だったと思うんで、最終的には終点が一緒になっていくのかなっていう気もしますけど。
うん、まあそこら辺もまだ、たださ、漫画の方は全く終わりが見えてる感じもないので、どこまで続くかもわからないので、どういう
最新刊で、うん、ようやく金剛とこれ最終決戦なのかな、彼女とはみたいな、そんな感じですからね。
うん、っていうかレベルですからね、まだね。そう、結構やっぱりストーリーの展開は遅いんですよね、漫画の方はね。楽しいんだけど、すごく。 だからこれはこれでゆっくり今後も見て読んでいける楽しみな作品だなと思って楽しんでるんで、これはこれでいいんですけれども、アニメの方はそうずっと続くっていうことはないと思うので、まあ次の劇場版がで終わるのかなっていうのもありますけれども、でもまあ次の劇場版が終わりになるお話になんじゃないのかなっていう気はしますが、まあでもわかんないよね。今回のね、今やっているこの劇場版の入りが良かったらあと2作作りましょうみたいな話になってもおかしくないからね。
なればいいんですけどね、これすごい、あの大きい画面とあとでっかい音が映える、
うんうん、激闘生徒改編の後はもっとこうさらなるすごい艦隊と戦う編みたいなどんどん作ってほしいですけどね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。今回のメインである総集編の方もナレーションと合わせてよくまとまっており、初めて本作に触れる人にも分かりやすい内容だったのではないかと思います。パンフレットのインタビューでも言及されていましたが、慰霊碑のシーン、確かにシリーズ全体を通してみると大事なカットである気がしますね。イオナの感情面に関する進化がここから始まっている気がします。さて、テレビシリーズでは原作とは異なるベクトルで進んできたアルスノバですが、監督によるとどうやらこのままアルスノバとしての完結を目指していくようですね。ということは原作組も先の展開が読めないアナザーストーリーが見られ、それでいて生徒会長をはじめとした魅力的なメンタルモデルたちの活躍も見られるわけですね。監督も10月3日は終日休みにして3回くらい見ろとおっしゃっているようですし、カデンさんにはとても期待できそうです。ところで、今回の DC では次のカデンツァに向けていくつか謎というか布石が打たれていたと思います。その中でも最も気になっているのは総機関ヤマトのこと。武蔵は総機関ヤマトの名を出していましたが、ヤマトは本当に健在なのでしょうか。というのも、冒頭シーンで沈んでいった感がありましたが、あれヤマトですよね。そして、ヤマトが E401 に命を下して E401 が霧を離脱していく描写になっていたと思います。また新作パートでは姿を見せなかった金剛がどのような行動に出るのかも気になります。それがはっきりする10月までは映画館やいずれ出るであろうブルーレイディスクで DC を繰り返し見ていろいろと思いを巡らせてみたいと思います。ありがとうございました。
我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのか、深い。
ゴーギャン、
テレビシリーズの時も、英語でね入ってましたけれども、これまあメインテーマですよね。
そうですね。
特にこのメンタルモデルが本当にどこから、まあ結局言ってしまえばメンタルモデルだけではなく人類も含めて生きとし生けるものが一体何者なのかっていう意味も含んでるだろうなとは思うんですけれども、まあここの世界の中で言えば特にメンタルモデルですよね。
うん、
まず自分たちが何者なのか本人たちが一番よく分かってないわけだからね。
うん、結構そのテレビシリーズでもそうですし劇場版でも随分カットされたなりにその私たちは一体何なのかっていう話題はすごくしっかり書いてるので一番大事なテーマですよね。
うん、まあこの答えみたいなものっていうのが、自作で語られていくんではないかと思うんですけれども、でもちゃんと新キャラもしっかり忘れないというかなんというかですよ。生徒会、
私は比叡さんのビジュアルがドンピシャで大好きですね。キャラ的には足柄がめっちゃ可愛いですけど、
新キャラ大量に出てくるんですけれども、まあ、今回活躍しているのは
やっぱ比叡でしょう。
比叡なんですよね。
他は顔見せですからね。
顔見せでしたね。まあ、自己紹介で終わったって感じですよね。大戦艦比叡。
今後お姉様は堕落してしまったのですみたいなこと言ってて、
あ、これはダメだです。お姉様は堕落しました。
いや、もうこう、風紀いいんですっていうのがまたこう、お父さんのね、教育方針を私は疑ってしまうというか。
だから勝手にどっからあんなデータ拾ってきたんだろうって思いながら、まあでも統率取れてるからいいかってほっといてるんだよあれは。いや、きっとね。
ね、イメージがねこう凝り固まっているというか。すごい方向いった。
何読んでんだろうねでもね本
当。いやでも実際すごいなって思いますよ。頭がいい割に真っ白だったから近くにあったもので最初に出会ったものを効率よく取り込んでいくと。ああなりましたっていうのは
。まあ、高尾だってね、そんな感じで艦長に対する憧れみたいな ものを読んでしまったばっかりにあんななっちゃったわけですよ。
いや、アルペジオのテレビバージョン、うん、ほんとすごいなって思うのは、その辺を普通にやるとまたこういうのやりたかっただけでしょってなんか思われそうなところを、ちょっとそういうね、あの、たまたまこいつら大真面目にやってるけど、たまたま、ああ、なりましたみたいな、納得させられて、まあ、なおかつ楽しいのが、これ本当に面白いなって思って見てるんですけど。まあ、
最低限設定は抑えてるよね。
そうだね。キャラ萌えみたいな感じのものを、納得させる感じで映像化してるよね。
うまいなって思うんですよね、うん。
その、いわゆる群像ハーレムじゃない、言ってしまえばさ。
そうですよ。
うん。ハーレムなんだけど、まあ、群像自体もそんなのにあんまり興味がないっていうのもあるし。
いや、でも、群像の方に目が向いてる人の数ってあんま少ない。
ああ、まあ、まあ、
ね。だって、ね、高尾とイオナしかいなくないですか、
まあ、確かにね。
あとはみんななんかね、女の子同士で適当に。
うん。
なんだかんだで、恭平もそうもキャラ濃いですからね。あそこ二人。
そうだな。でもやっぱこう、この作品、女の子の、まあ、メンタルモデルの可愛さは、ポイントでしょうね。
うん、
今回あの春菜たち の, あのお子様チームが超可愛くなかったですか？
あの霧島は霧島であってクマだったねずっと。最初からクマじゃなかったですかあの子？
一応出てたよ。
私はこうホームページを見て、あ、霧島ってこんなんだったなって今すごい思ってます。
霧島かわいいんだけど ね
可愛いのに。あ、クマもかわいいですけどね、
うんうん、
イコールで結べないぐらいにあのどっちがどっちだっけって感じではありますけど。
そうだね、もう別の生き物みたいな感じだよね。
ずっとクマだったし、
うん、いやもうあんだけこうクマが人気になっちゃったら戻せないでしょ、なかなか簡単には。
結構前の姿可愛いんですけどね。
ビジュアルで言ったら霧島が一番好きなんですけど。
でも残念ながら
前のねテレビの特集の時も言った瞬間にこう、うん、クムさんに、いやもうあれすぐなくなるからみたいなこと。全然出てこない。
実際にこの霧島のオリジナルを思い出せないぐらいだもん。今ちょうどこう今回収録前にチェックしてるから顔を思い出せるけれども、もう思い出せるけど、あの時は思い出せなかったからね。
いや、
ね、
俺はずっと覚えてましたよ。カードゲームでスリーブも使ってるんだからね。
いやー、まあでもね、どんどんほら、ね、新しいキャラクターも出てくるし。
そうですね。まあ、元の姿に戻ったところで、ちょっとキャラが薄くなってしまうのは否めないですね。
確実に薄くなると思うよ、戻っても。
くそ。
イクオールで本当見てもらえないかもしれない。
クマであることで確立したアイデンティティなんで、もうちょっとどうしようもない。
さあ、ハリアさん書いてますけど、あれはヤマトが沈んでいったんですか？ちょっとね、そこね、あんまり意識して見てなかったんですよね。
確実に、お、沈んだっていう感じがしましたけど。
あれ、ヤマトだったの？
じゃないんですか？
ヤマトなんだ。
ってことは沈めたのは？みたいな話になってきますけど。
そうですよね。だからその辺の裏事情みたいなものもわざとあそこに入れているってことは、次の話で語られるわけですよね、
うん、拾う気持ちがあるから入れたんだろうなって。入れてるん
ですよね、もちろんね。
すごい期待値上がりますよね、う
ん、
あれね。
本当にまあ原作読んでる人からしても全く先の読めない作品になってますので、いや楽しみだなっていう感じですけど、10月ですよ。どういう話になると思いますか、牧田君。
え、いやー予想ちょっとつかない。まあ、とりあえず決戦になるんでしょ、あの、生徒会と。
そうですね。うん、どうも、インタビュー読んだところによると、かなりの艦隊戦が予定されてるらしいよ、という話は、言われているので、まあ、もちろんそうだよね。
ね、まあ、じゃあ、初めてキリとキリとで艦隊戦するんでしょうけど、でも、着地点が全然見えないんですけど、これ。
親父倒して終わりなのかっていうね。
いやだって倒すってなんか単純に倒しちゃったらまたそれは違うじゃないですか、
うん、
結局テレビシリーズだって金剛と対立してたっていうか、何分かってもらえなかったけどね、
分かり合えて終わったわけだよね。
分かり合って終わったじゃないですか、
うんうん、じゃあお父さんととことん話し合って一発ぶん殴り合って和解しよう。
それもな。
で結局霧の問題が解決したからといって、まあ霧がそのむやみに攻撃を 描けなくなったからといって世界が平和になるのかみたいな、そんな話ですよね。結局人間側も散々ね、見てればわかるけれども、やらかしてるわけですからね、
うん、使えなくなったとはいえ一応霧を殲滅できる兵器自体を持ってるわけじゃないですか。あれって使えなくなるコードみたいなのを解けば使えちゃうんでしょ。
どうなんでしょう、まあ、だからまだ何とも言えないけどね、まあ、
まあでもあれはそれを、うん、もの持ってるっていうことだけにしてね、対抗できるだけでいいんだって群像が言ってたから、まあそこは群像くんのさじ加減なんだろうけど、
うん、いざとなったら人間側にもワンチャンスある感じかなって思うんで、もうちょっと入り乱れそうな気はするんだよね。
その群像が目指すその未来みたいなものと、ただ彼一人のこう肩にねかけちゃっていいのかなみたいな、そんな気もしますし、そんなにじゃあ人間は、優しい
物分かり
っていうかね、その世界平和にみんな一緒になって向かっていきましょうなんていうほど綺麗な人たちばっかりじゃねえよっていうのが作品中でも描かれてるわけなので、
戦後がどうのこうの言ってまし
たね。もうすでにそっちの方を考えてる人たちもいるわけだからね。やっぱり政治家来たねみたいな、そんな話の部分も含め
て、そういうところをちゃんともう書いてるから、これがあのなんですかね、主人公の群像たちとメンタルモデルとで身の置きよう、人類と霧との身の置きようみたいなのが出来上がるにしても、そこを過程をすごい説得力ある形で書いてくれないと僕らが納得できないじゃないですか。え、それで丸く収まるかみたいな感じには。
逆にそこまで書いてるからこそね、
そうい
うのなくこう、まあ言ってしまえば変な言い方だけど子供騙し的な感じで終わっちゃってれば、もうそれはそれでね、戦闘シーンかっこいいからいいやっていう見方もできるんだけれども、ああいう政治的な話、こう陰謀的なものみたいな話みたいなものも出してきている以上は、やっぱりそこにもきちんと結末をつけてもらわないと納得はできないよねって感じはありますよね。
個人個人とね、全体とっていうのが、うん、その辺をどうするのかなってすごい楽しみです、
うん、あとは霧は何者だったのかっていうことですよね、っていう話も含めて、解決できるするのかしないのか、次に続くのかっていうのも非常に楽しみではありますけれども、まあ、戦闘シーンもね、まあ、今回ね、そうそう言い忘れてましたけれども、今回一番好きなところどこだった、牧田
君。俺ですか。いやー、漫画の方でちらっと出てきたんですけど、比叡の新装備だったじゃないですか。
はい、
ミラーリングシステム。
ミラーリングシステム。
あれが、あ、おお、ここで出てきたみたいな感じで、ちょっとあそこは原作読んでると嬉しかった。
まあ、すごい派手な映像でしたよね。
ね。いやあれ、原作の方だと、なんかとんでもない使われ方してましたけど、使った後がやばいみたいな。
すごいパワーを持ってる戦い方をした後に、その反動が来ないっていうのもあまりにも、じゃあいつでも出しちゃいいじゃんみたいな話になっちゃうんで、その辺はね、こう、意味があったのかなとは思いますけれども、私はね、爆雷、爆雷攻撃
ありましたね。
対潜水艦での戦い方として爆雷ってもう今現実的には使われないですよね。確かに昔はこう闇雲に大量に爆弾を落としてたわけですよ、
うん、なんかリッチな使い方ですよね、あれね、
うん。でもあれって結局当たる当たらない関係なく、この辺にいるだろう的な攻撃だよね。
ばらまいて数打ち当たるってことですね。
そうですそうです、爆雷はね。でも絵としてさ、やっぱりあれはまさに劇場で映えたなと思ってさ。
そうですよね、数打ち当たるって本当見た目としては華やかでいいですよね。
うん、だってほらミサイルとか魚雷撃ってたわけじゃん今まではさ、その、
うん、
イオナを攻撃するためにさ。ところがここで爆雷か、そういえば確かにテレビシリーズで使ってなかったわと思ってね、新鮮でしたね。確かにね、
結構なんかあそこ一連の流れで生徒会手強いって感じがして盛り上がりましたけどね、自分の中で、
うん、確かにね。そんなやっぱりこう金剛がすごい強かったわけじゃない、最後、うん、ラスボス的な感じで超
あれを倒してしまった今、
うん、そう、あれを倒してしまった今、金剛以上の強さを持った敵ってあまりにも
ちょっと想像しづらかったんですけど、
想像しづらいんですよね、あそこまで。
結構、うん、ベクトルが違う感じできたのは面白いですよね。金剛が割と錯乱してる状態だったんで、脳筋的な強さみたいなのを発揮してたのに対して、はいはい、ヒエ頭いいみたいな、
うん、ちゃんとこう追い込んでいく感じっていうのが よかったね。
なかなかいい感じのキャラ立てしてきたなって思いましたね。
しましたね、本当にね。いや、これでね、次が本当にどういう戦闘が描かれるのかっていうのは気になりますけど、本当にね、今まではE401だけだったわけじゃない？その戦艦、艦隊では戦ってないんですよね、ほとんどね。ほとんどっていうか、ないのか。共闘で戦ってないですもんね。高尾がもうアルスノバモードになっちゃ、一緒になっちゃったりとかはしましたけれども、その、2巻3巻とかで、霧と戦ったりはしてないわけなので、
まあ、そもそも戦隊が残ってたのが高尾くらいでしたからね。
そうな
の。ヒューガも霧島も、ね、春菜も
今ないもんね。
はい。
でも次は出るでしょ。
艦隊戦っておっしゃってて、それで2巻だけだったらえっていうなりますからね。
うん。
とりあえず高尾は体っていうか船は取り戻しそうですし、金剛も来てくれるんじゃないですか。
金剛は本当最後にこう心を交わしてますし、まあ今は無理だけどっていう感じではあったと思うので、まあ次にね何かある時であれば金剛は駆けつけそうな気がしますよね。
ちょっと期待したいですね、このピンチの時にこそやってくるみたいな、
うん、っていうか来なきゃダメでしょう。やっぱりね、来るんじゃないかと、まさにカーニバルになるんじゃないかっていう気がするんだけれども、でね、ずっとこうもうクマとね霧島と春菜だってそろそろこう船状態に戻ってもいいんじゃないのという、
その時にメンタルモデルが
メンタルモデルはちゃんと中にいるから大丈夫だよ
ちゃんと人で出てくるんですかね、その場合は
どうなんでしょうね。いや、まあ出るでしょ、それは中にちゃんといる感じで、今までも出てたわけなんで、出てくるんじゃないかと思うんですけど、まあそういう風な感じの、こう、霧対霧になるのかな？こう、青木、鋼に属して？
うん。
じゃないかと思うので、まあこれをね、楽しみに待ちたいと思いますよ、本当に。
ね、結構10月って、映画としては早いですけど、私たちとしては待ち遠しいですからね。
うん。
でも、まだ公開してないのに、とりあえず10月来たら次また1年後ぐらいにあるでしょうみたいな期待が私の中ではあってもう定期的に 3DCG の技術更新が見れるみたいな。
10月の作品で、どこまでの結末を見せるのかっていうところですよね、結局ね、
うん、終わっちゃってもそれはそれですっきりしていいなと思うんですけど、続いてくれるとそれはそれでなんかこう定期的にいいもの見れそうで、毎年やる流れみたいのになんないかなみたいな期待が
まあこのね、ずるずる行くのがいいかどうかともかくとしても、いやまあちょっとこう、ここまで来ちゃうと、また見たいなと、すでにまだ10月を見ていないのに言い出してるっていう感じはありますね。
10月で終わるのが惜しいって、
ね。惜しいっていう感じは思いますね。はい、ということで、まあ10月が待ち遠しいですね。
そうですね、カデンツァ楽しみにしたいと思います。
今日の特集は
劇場版青木鋼のアルペジオアルスノバ DC 特集でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
やっときますテレビシリーズ。
お、
来週の特集は
夜のヤッターマンを特集いたします。
はい、結構ねオープニングとかで新作を取り上げるときにいいよねいいよねって言ってる作品ですけれども、ちょっとね最新はギャグ回が入っておりましたが、
いやー、こちょっと先の話とかを予想するだけでも結構盛り上がるんじゃないかなと思って楽しみですね。
そうですね、はい、コメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンより、コメントお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、大目財団さん、りゅうけんさん、 SL さん、みきおさん、ゲオさん、ジョニーさん、かきつばたさん、トレビさん、 SQT さん、アビマルさん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
タマと、
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。